ん、こんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の相川節子がお話しします。今日のお話のテーマはキュリー夫人とザメンホフです。私たち京都エスペラント会ではエスペラントという言葉を勉強しています。そのエスペラントを作ったのはザメンホフという名前のお医者さんです。このザメンホフがエスペラントを作り始めたのはまだ10代の時で、その頃はポーランドのワルシャワに住んでいました。実は140年ぐらい前です。この同じ時代にやはりワルシャワに住んでいて、後に有名になった女性がおられます。マリー・キュリーという人です。日本ではキュリー夫人という呼び名で知られています。ラジウムという元素を発見し、ラジウムから出る放射線について深く研究してノーベル賞を受賞しました。キュリー夫人はワルシャワで育ちました。彼女はザメンホフより8歳年下になります。この二人に接点があったかどうかまでは分かりません。でも私はこの二人の伝記を読んでいて、何か共通するものを感じました。当時のワルシャワはロシアの支配下にありました。住民の多くはポーランド人でしたが、ロシア政府はポーランドの言葉も文化も禁止してしまいました。キュリー夫人が10歳の時の出来事ですが、学校の授業で勇気のある先生が禁止されているポーランド語を使ってポーランドの歴史を教えていました。そこへロシア政府の史学官、日本で言えば文科省の役人あるいは教育委員会に当たるのかな、まあ、そういう役人が視察にやってきました。先生も生徒も大急ぎでポーランド語の教科書を隠し、裁縫の時間のように見せかけました。史学官は生徒の机の中まで開けてポーランド語の教材がないかどうか調べたそうです。日本が朝鮮半島で似たようなことをしていたという歴史を考えると胸が痛みますが、まあ、話をザメンホフに戻しましょう。ザメンホフはワルシャワに引っ越してくる前は同じポーランドのビアリストクという町に住んでいました。ビアリストクにはユダヤ人、ドイツ人、ポーランド人、ロシア人が住んでいて、民族によって言葉が違うためにいさかいが起こるのをザメンホフは何度も見ていました。またロシア人が威張っていてロシア語が強制される場面にも出会いました。この体験からザメンホフは誰にとっても対等な言語としてエスペラントを作ったのです。キュリー夫人とザメンホフ、この二人は同じ時代に同じ町の空気を吸っていました。そして二人とも言語差別によって傷つくという体験をしました。傷ついただけでなくてそれを跳ね返すこともしていました。小学生の時のキュリー夫人はロシアの警視官に隠れてこっそりポーランド語を習うという形で言語差別に抵抗していました。ザメンホフは強い民族が自分の言葉を弱い民族に押し付けてはならない、そう考えて中立の言葉としてエスペラントを作り出し提案しました。もう一つキュリー夫人とザメンホフさんの共通点だと感じたことがあります。キュリー夫人が発見したラジウムは当時医学の分野で広く使われました。キュリー夫人とその夫はそのラジウムを生成する方法を苦労して編み出したのですが、その方法の特許を取りませんでした。ラジウムが少しでも安く人々の手に入るようにしたのです。ザメンホフもエスペラントを世に出すとき、個人的な権利は一切放棄すると最初に出したパンフレットに記しています。自分がとても苦労して作り出したものだけれど、その成果についての権利は主張しない、世の人々のために解放する、この姿勢はキュリー夫人、まあ、キュリー夫人とその、 夫も含めてですが、キュリー夫人とザメンホフに共通のものでした。今日はキュリー夫人とザメンホフというテーマでお話をさせていただきました。 さて、京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までです。会場は五条西の通りに上がるエスペラント会館でやっております。電話でのお問い合わせは 075-343-3120 343-3120 です。それではエスペラントでさようならを。ジェフ・レディード。